それでは種明かしでございます。カタカナブラックホールでございます。リードがありまして、日米欧など国際研究地グループ10日昨日銀河の中心の巨大ブラックホールの撮影に初めて成功したと発表したそうなんですね。世界の8つの電波の望遠鏡を電波望遠鏡を連動させて、極めて、解像度の高い巨大、望遠鏡に、見立てて観測した。すごい技術ですね。ブラックホールの存在は、間接的な証拠からは、分かっていたということなんですが、目に見える形で、姿を捉えたことはなかったとあります。謎に包まれた天体の解明につながる、これすごいですね、ノーベル賞級の成果とあります。データ解析に使われた技術は新素材の開発や医療にも役立つということで、これも本当に株式投資にとっても大きな話題ですが、さあここから、まあ、銘柄にたどり着くのはちょっと時間かかるかかりませんね。もう少しこのブラックホール撮影成功がどんな意義があるかというところをもう少し待たないと、指揮法を分析した中でもすぐには出てこないかわかりません。では日経新聞、ブラックホールの解説も書いてくれていまして、強い重力で近くの物質や光を飲み込む特殊な天体だそうなんです。重い星が大爆発を起こした後に生まれるとされています。一般相対性理論に基づいて1916年、なんと103年前に存在が予測されたわけですが、70年代以降周辺から出る X 線などの観測で存在が確認はされたんですけども、姿を抑える捉えることはできなかったとされています。日経新聞はその写真もありますし、またこの世界の電波望遠鏡を使ってこの連携したこの様子が書かれています。アリゾナ、スペイン、メキシコ、チリ、南極、ハワイと、そして銀河中心の巨大なブラックホールをこの取り巻くガスの電波を観測して、このアルマ望遠鏡というんでしょうかね、こちらの方で、この、すごいですね、捉えられたってそういう、絵もありまして、非常に大きな取り扱いになっています。ノーベル賞というのは、まあ、これは一説によると、その年の5月か6月までの、にこの、まあ、締め切ってまして、そこから、候補者というんでしょうかね、各この選考委員の方がいらっしゃるようなんですけども、その方たちが、まあ、4月か6月ぐらいでしょうかね、まででこの締め切って、そして、この選考的な、ものがないかとか、まあ、様々なこう、検討をして、そして、皆さんご存知のようにこの秋に発表されるわけですけども、まあ、そういう意味では今4月ですから、このブラックホールの撮影成功のこの話題は十分に締め切りに間に合うわけで、今年のノーベル賞はこのブラックホールが一気に、まあ、高まってきたということで、まあ、この後、銘柄関連銘柄を探すことをさせていただきますけども、まあ、ここに書かれているようにデータ解析に使われた技術は新素材の開発や医療に役立つということで、まあ、医療関係というのが面白いかかりませんし、新素材というも言葉もありますので、まあ、こういったところから、まあ銘柄をたどり着くようにして皆さんにお届けしたいと思っております。それではご参考にしてください。